中川今作、とさかの秘密。
おっちょこちょいのおんどりが、ある日派手に転んだ拍子に大事なとさかをどこかに落っことしてしまいました。つるりと白い頭を抱え落ち込むおんどりを、友人のおんどりは裏の畑に誘い出します。そこは一面ケイトウの花畑。友人鳥は程よい形の花をひょいっとつまむと頭に乗せてやりました。
こりゃなかなかおしゃれだね。
と転んだ鶏は上機嫌。そうですよ。鶏のトサカってのは、あれはよくできた面なんですよ。
読み出しの時間。
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
時間が経ってますよ ね、
ね
年々スタートダッシュが、ダッシュじゃねえな、
うん、ロケットスタートとかね、どこへ行ったんだろうみたいな ね、 ね、
昨年末ギリギリ駆け込みで、はい、ね、あの正月男一名一君の
回をアップしたので、結構ギリギリねアップしたのね、
はい、だからなんとなく、まあこれで年末年始はやりきったぞ感が、私今年始めのブログも書いてない、書いてないっすね。
ないっすね。そういえば
皆さん明けましておめでとうございます。今年も読み出しよろしくお願いします。はい、ということで、もうすでにあのゲストの方が早く紹介しろと、はい、後ろからせっつかれているようなので、いや今年もよろしくお願いします。ということでね、新年一番目は豪華ゲストを招きましたよ。皆さんお聞きくださいということで、まあ、朗読から登場していただきましたが、本日のお相手海優子と
石田森ゆくと、
そしてゲストでお越しいただきました
竹内淳です
。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。どうどうもありがとうございます。めっちゃ引っ張ったね、ここまで、はい、遅いよ、
すみません、いろいろ引っ張ってみました。始まりも遅いけど ね紹介までも遅い、
紹介までも長いわみたいなね。
まあ、あのもう一発目でね、朗読は今年もいただきました。中川コンさんのえと話、
はい、
でもね、えと話、まあ、鶏なので、
うんうん、
鶏は何が来るのかなと思ったら、とさかずらですか。
ずらですか。系統ね、まあ、系統、うん、鶏の頭ですもんね。
一応ね、うん、あの毎年言ってますけど、これはポンちゃんの年賀状に、
はい、
年賀状に書かれてる物語なんですけど、今年はなぜか干支花シリーズになってます。系統、あの鶏の頭って
、
はい、
って、
系統の花ってあるんですけど、花言葉おしゃれなんですって。
おしゃれなんですか、あれは。
はい、あと風変わり、おしゃれと風変わりってセットにしていいの。
うん、
まあ、花の中では随分変わってる形やもんな。
そうですね、まあ、ブロッコリーというかなんかニャンニャンしてるし、
昔脳みそみたいに思ったもんです
よ。ニャン、
そういう風には思えんかったけど。
でもあれってやっぱりニワトリのトサカから来てるんですか。
もちろん、そうなんです、ね、それに似てるからってことではね、
ね、
多分なんか学名というか、
はい、
あのちゃんとあるんだよ。
っていうかね、こうなんか何の気なしにすごいこうやって普通に竹下さんと喋って竹下さんに朗読させてますけど、
はい、
考えてみたらこのオープニングめっちゃ贅沢なんちゃう。
めっちゃ贅沢ですよ。
贅沢じゃないって。
贅沢ですよ。僕はあの一緒に喋ってね、
はい、
朗読しながらね、
うん、
なんて重厚なオープニングやろうと思いました。
重厚やったかな。ズラなんすよって言ってましたよ。
ズラなんですよとかですね。声を
声の声の響きが重厚でさ、バーンと、
うん、低音ですもんね。はい、
ね、
竹下さん上から下まで結構声出ますよね。
そうね、
うん、
あの低いって言われんねんけど、
うん、
でもなんだろう、本当は僕の音の成分が高いところにあるらしいよ、うん、
音の成分
が、
はい、
いろいろその倍音成分みたいなのがあって、
うん、
特徴は高いところにあるんで、
うん、
本当は僕の声が高いんだって。
なんか響きはなんかね、やっぱり低く感じますけどね。
まあ年とともに多分低い方が響くようにはなってるかもしれへんけど、うんうん、
地球便とかめっちゃ若い声ですよね。
うわ、やかましいわ。俺が年取ってるって言いたいな。
いやいや、いや地球便もでも今現役でやってるじゃないですか。
そうね、はい、うん、海の向こうのとか
って言ってる。そう、あれ、それはだって何人もの人があれのナレーターさんですよって言って、えって言いますよ。
はい、すいません、
え、言われてるの。
そんなことなんだ。
あ、そうなんや。
っていうかさ、お前何青年ぶってんねんってよう言われるよ。
ご存知ない方のために、
はい、あ
の念のためにお伝えしておきますが、
竹
下さんは関西のナレーターさんで、あの久さんの大先輩、
我々の大先輩
で、何でもないよ別に。
そうですか。
そうなんですか。
何でもないよ。
そうなんですかね。
そんなに年変われ
へん。年は変わらないけどキャリアはだいぶ変わるじゃないですか。
31年ぐらいしかやってない。
いやいやいやいや十分じゃないですか。
え、石田さん何年？
僕25年。
ほら、あいやいや6年しか変わらない。
いや6年違ったら大きいよやっぱり。
うん、でもあでも私もなんだかんだ言って20年ぐらいやってんだ。
でしょ？
ねえ。何変わらないって。結構ね結構ねあのここキャリア長い人ばっかりよ。
え、気分は新人なんですけど。
うん、そこはね。
いやいやいや、
あんまり変わらない
です。いつでもチャレンジャー。
いや、それほんまに変わらないですね。下がどんどん増えてきてゾクゾクするっていうね。
びっくりするってね。あれって思いながら、ごめんごめん、でも君たちほど仕事してないよって思ってきますし。
その悲しい話はやめとこよ。
やめときましょうか。はい。まあでも竹下さんのそのね、若者ぶってるお声、あ、ぶってるって言っちゃった。あの、お若いお声を聞きたかったら、読み照れの日曜日の朝10時25分。
そうですね。
グッサンのあの、なんだっけ、グッと地球便っていう番組があるので、それのナレーションをなさってます。
今 D ライフでも流れるようになって、
ね
え、スが映る方は D ライフで、うん、毎週火曜日の夜7時からやっております、はい、
あ、ですので東京関東の方も聞けますよ、は
い、そうですね、
はい、うん、もうネットラジオのこの読みラジの唯一の、はい、唯一っていう唯一っていうかね、あのなんか腐ってもネットラジオなの で全世界発信です。
全世界発信ですよ。素晴らしい、ね、
聞こうと思えば全世界で聞ける、
うん、そうです、
聞こうと思えば、
ね、ワールドワイド、
そうそうそう、はい、聞いてみてくださいということで、はいはい、まあ、でもあの本読みの時間では昨年からなぜか突如として、
そうですね、
ある瞬間から本読みの時間に多用されるようになった。
あれ、去年の夏ぐらいからでしょ。
夏です。
夏です。
ね、あの去年、岸名さんが、はい、あのペットと私っていう朗読イベントに出はって、まあ、ゲストで出はって、はい、で竹下さんはそこメインで入ってて、それの公演に行った時、あの去年うちの公演に出た、うん、ウィーヨとかが出てたんですよ。
ああ、出てましたね。
で、はいはいはい、まあ、見に行った時に竹下さんと全然ペットと私と関係ない映画の話をして、うん、映画の話、何の話、エレファントマン、
エレファントマン、エレファントマンは、うん、もう一度見たら、まあ、あの二度と見たくない、
そう、二度と見なくていい、
見たくないとか見なくていい映画だっていう、
でもあの一度見て、うん、心に刻んだらいい映画っていう話をしたっていうのを、ペットと私からだいぶ忘れた頃に、そういえばちょっと前にペットと私見に行ってきましたって言って、ペットと私の感想を書くかと思ったら、竹下さんとその映画の話をしたって感想を書いて、そういえばあの時はってネットでやり取りしながら、また機会があったら僕も呼んでね、あ、竹下さん、それは私に言ってはいけない単語ですよね。
あ、僕と同じと、ケツを踏んだんですね。
そうそう、一緒にやろうよとか、う
ん、あの久さんは昔にミクシーの頃に、うちがまだこう、私がなんか、まあ、本読み始めて1年目か2年目ぐらいの頃に、うん、なんかまた機会があった、うん、ひささんのことはもう知ってたんですけど、はい、うん、機会があったら僕も出ますよって言ってくれて、うん、え、出てくれるんですか、じゃあ出ましょうって、次の瞬間出ることが決まってるっていう、
はいはい、ね、皆さん同じ鉄を踏むんですよ。
そうですよ、ね、うん、もうみんなそろそろ学習しようよ。
いや、でも声をかけてもらうというのはありがたい。
そうですよ、でもね、やりだすと面白いですしね。
そうそうそうそう、
はい、
で、そこからもう、あの薄利多売で、
薄利多売で何も儲けてねえよ、本当に。薄利もないよ。
そうですね、多売だけ。
たくさん売られました。いやいやいや、売られてない、
売れてもないな、ごめんなさい。なんか新しい人たちと知り合ったでしょ。
あ、そう、
今まで知り合わない人種と知り合ったでしょ。
本当に役者さんと一緒に朗読をする楽しさを、
うん、本番中に立ち上がって叫ぶ人とかね、
そうそう、
汗かきながら歌う人とかね、初めて知ったでしょ。
あ、でもあの竹内さんのおっしゃる通りで、僕もほぼ同じことを ね、やりましたね、うん、だから本読みの時間出てなければ、うん、で読み出しの時間始まってなければ、多分漫画対ライフ始まってない、
ね、うん、なるほどね、
などなどね、いろいろありましたもんね。
その前からやってたんですけどね、うん、
漫画朗読自体は ね、あの人に ね、あの呼ばれてやったのが最初やから、うん、やってたんですけど、うん、自分でイベントまでやり出すとは思わなかったもんね。うん、
そういう意味で久さん、この18年めっちゃ変わりましたよね。
濃くなったよ、いろいろ、うん、
ここ2、3年の菱田さんの活動範囲の広さったら、はい、ちょっと面白い。
おかげさまで。
でもおかげさまで、
はい、
まあ、やっぱ面白い。
あ、
うんうん、それはもう自分自身、まあ、クトゥルの朗読やった時から、はいはいはい、あ、これっていいよなって、
うん、
普段その録音の仕事ばっかりやから、
そうですね、
だからね、そのライブでお客さんの反応があるのを感じながら何かができるっていうのがさ、
うん、あ、僕もだから本読みの時間出してもらった時に、うん、それから、まあ、あの漫画朗読もやった時に、うんうん、あ、俺人前で物すんの好きなんやわって思ったんです、あの時に。でそれ以来ですね、
そう、うん、なんかラジオも、
はい、
うん、私もだからさ、もともとマスコミなので、うん、あのリポートとか番組とかをやって、うんうんうん、フリートークはもともと多分嫌いではないから、
はい、
めっちゃ面白かったんですけど、うん、ただ私はいかんせんそんな売れてるタレントじゃないから、休みの日はあのイベントとかも司会で行かされるので、うんうんうん、行ってると、
うん、
あのラジオは確か MBS とかはね、はい、日本中とか全国ネットとか聞いてる人が無限にいるんですけど、うんうん
はい、
でイベント会場は、まあね、大きければ100人とか、まあ、3000人とかもいますけどね、情報とかね、
うんうんうん、
でも、まあ、それこそ私一番多分少なかったのはどこやったかな、岡山かどっかの、あのショッピングモールかなんかの屋上でやったキャラクターショーで、ステージ上に戦隊もの、はい、ヒーローとかも合わせると、
はい、
ステージ上に7人最終登るんですけどね、はい、悪役も入れるとね、はいはいはい、客席は4人
わ
あれ今日ステージの方が多いな
よくあのネタでよく出てくるやつがほんまにやったのね。
いやいや全然ありますよ一人一人にこんにちはって言えるっていう、
うわすごいな
皆さんこんにちはって言わなくて、もうなんか一人一人にこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、声が小さいなこんにちはって言えるっていう
ヒーローショーで誰か捕まったら人が減るっていうやつ、
そうそうそうっていうのからやってるから、
うん、
でもなんかそういうお客さんの反応がある現場の方が私は好きやなって思ったから、最終的にマスコミより MC の方がいいなと思ったところはもちろんあるので、
なるほど、
うん、
いやもちろん両方面白いね。
そう両方面白いですよ。
そうですよ、うん、面白いねんけど、うん、でもなんか今までやってきたことと違うなって思って、うん、ああなんかこれは自分の読みも変わるし、
あ変わりますね。
それがなんか面白くって、
うん、そうそう。だからやっぱそのお客さんの反応を見ながら喋ってると。どうしても自分が言おうとしていることからちょっとずれていく時もあるので、
うん、
こうやってこう収録ものとかラジオならラジオでスタジオで喋ってる時っていうのはやっぱりきちんと言おうとしてることは言えるので、
そうですね、う
ん、そんな、うん、なんかライブ感と収録ものの違いとか その場所場所でいろいろあるなと思うから面白いなと思うし、
うんうん、そうですね、
うん、去年その竹下さん出てもらって、
はい、
いろいろ私は私で自分の読みがなんかどうも固定化してきてるなと思ってたから、
うんうん、
あ面白かったですね、
というかそのカイちゃんが変わるのも面白かっただから、
うん
うん
うんうん、そうそうそう、なん
か自分の癖とかってやっぱ分からへんからね、
そうなんかね、あることは分かってるけど、うん、お客さんはこれでオッケーなんか、
うんうんうん、
何なんかがよく分からないし、どうも気持ち悪いなと思ってた頃に、うん、ちょうどたまたま竹下さんと一緒にやれたのがすごい良かった、
ああまあええタイミングだったんですね、うんうんうん、
あ面白かったし、うん、あとあのなんかもう絵本がね、
絵本がね
とにかく
絵本がね、すみませんね、
絵本の朗読を
すみません、ね、いやあの私がもうちょっと絵本の道に会場を引きずり込んだという、
もともとやってたし読んでたし、うん、ちょっとは知ってたけど、いわゆるもう本当に絵本っていうなんとなく大人も読んだら楽しいよ、でもどっちかというとやっぱり子供向けに読むことが多いですよねっていう感覚で絵本はやってたから、うんね
はいはい、
あかんあかんこんなもん子供にだけ読ませとったらあかんっていうか、子供に読ませたらあかんって思う最近
そうやな、
うんね、竹下さんが探してくる絵本が子供に読ませたらあかん絵本ばっかりや、
はい、そんなこと
だからそういうとおか
し
い、
読ませたらあかん絵本ばっかり
読ませたらあかんわけじゃないけど子供わかるこれこの本当の面白さが子供にわかる、
ああ絵本ってね幅広いですもんね、いやだからほんま自由やん、うん、絵本って、うん
うん、
自由度がすごいあるから、
はい、
だから表現方法ももちろんいろいろあると思うし、
うん
うん
うん、
そう
だから読んで面白い、
うんう
ん、で僕がだから絵本収集家的なところがあって家に絵本がいっぱいあるんですけどね、
そうですね、はい、うん、
ついつい本屋さんに行って本を買って
しまう。菱田さんがついつい漫画の本山のように買ってしまうんですよ、ね。
漫画本もね、はい。
菱田さんもね、漫画たりしてから加速度的に増えましたよね。
そうやね。どうしようと思ってんねん最近。
だって昔からきっと漫画買ってるけど、
うん、
漫画たり始めてから今まで読まなかった漫画買うようになった
んですよ。買いましたから、
ね。絶対。
で読めるかなっていうことを想定して本買ったりするでしょ。
ライブできるかなでしょ、
うん、そうなのそうなの、こういうテーマの漫画ってどんなんがあるかなって、うん、今あの今度食べ物の話をまたやるからと思って、はいはいはい、食べ物関係また多いんですよ最近特に、
うん、多いな、
うん、でそんなんを見てたらねもう増える増える、
そう、うん、食べ物関係多いって言ってましたけど、
はい、
その漫画たりがまた久さん、
はい、
今年あるんですよね。
あ、うまい具合にスライドしましたね。
はい、このまま雑談で終わるなと思ったので、
このままいったら40分このままで終わりますからね、
はい、それはそれでいいんですけど、はい、何のために竹下さんに来てもらったかが分からなくなるので、
ほんまですね
って言っちゃうと、はい、まるで竹下さんが漫画谷に出るようですけれども。
僕出ません。
出ません
って言っちゃった。出ませんって言わせる。竹下さんは別にね、あの今回出ていただくわけじゃないんですけどね。
はい、岸田さんが、うん、だからそのなんか1月始まりも遅かったですけれど、私たちはね、はい、あの、うん、世間は始まってますよ、はい、始まりも遅かったですけど、まあ、今年何しようって年末もちょっとお話ししましたけど、岸田さんは2月の半ばに
2月の半ばにね、2月の19日に、
はいはい、漫画ザリハーフ、
ハーフ
半ばって言ったけど、2月の日程的に考えると結構終わり、
終わりが
あるね。そうですね。
もう終盤に近いですけどね、うん、2月の19日の日曜日にの15時半と19時の2回ですね、はい、場所はみそのビルのプラセボさんで。
このハーフっていうのは通常より短いんですよ、
はい、
いやまあそうや。通常より長くてハーフっておかしい。
いや別のところのハーフかもしれないじゃん。
半分って言うてるやん。
半分じゃないのよ、ネタだけや。はい、そうです、そういうことです。
じゃあ次回は漫画たりダブルっていう、はい、
ダブルになると4時間コースですよ。
漫画たりてんこ盛りとか、
ね、えらいことですね、えらいことですね。
今回はコンプリート爆弾とコラボなんですか。
はい、今回はたまたまコンプリート爆弾の人が、うん、みんなっていうね、うん、コンプリート爆弾3人しかいないんですけど、
岸田さんとコンプリート爆弾のコラボみたいになってますよ。
そうですね、うん、コンプリート爆弾コンプリートするっていうのが一つのコンセプトみたいになってますね。うん、今回サブタイトルは死神というタイトルですけど、別にあの下に君がついたり、
はい、
人死には確か出たと思いますけど、なんか黒いノートが出てきたりはしないというね。
は
い、
黒いノートの人は死に、あ、そうか、死神か。
死神。
そうそうそうそう、はい、そうそう
そうなんですよ、うん、はい、黒いの、まあ別にやらへんからデスノートと言ってしまってもいいんですけど。はい、まあ今回はお医者さんの話です。
ああ、
はい、お医者さんの話です。黒いお医者さんの話です、ね、はい、
なるほどね。
ね、まあ、そのキャラクターが出てくるお医者さんの話はこれまでにも何回かやってるんですが、
うん、
その作品の中にその黒い医者が出てくる話ばっかりを4本ぐらいやろうという、全部でね 7,8 エピソードしかないんですけどね。そうなんです。まあまあ、あの近藤秀さんが大喜びでやってます今ね。はい、あの人最近あの稽古に来てるのか飲みに来てるのかようわからない感じになって
きます。そうですね。ツイッターに上がってる写真も確実になんか
みんな酔っ払ってる写真ばっかりやねん。
稽古じゃねえなっていう。
あれちゃんと稽古終わってからやからね、毎回。
はい、わかりました。
そうですよ。
はい、菱田さんは今月それやって3月また、
はい、そうですね、3月はあの
いよいよ
東京
去年からずっと言い続けた、
はい、
お江戸に、はい、
あれもなんかまあ大阪の方に東京から出に来てくれた人がいて、うん、竹中さやかさんがいて、
うん、
そこからのつながりがなんとなくずっとつながっていって、いっぺん東京でやりましょうかっていう話になったというね、
うん、
あの3年越しぐらいでなんとなく実現しに至っていったっていう感じですね。だから、東京でお芝居やってる方と関西から東京行った人とっていう感じでコラボレーションをして、
なんか違いあるんですか、関西の漫画たりと東京の漫画たり。
いや、やること自体一緒ですよ。やること自体全く一緒なんですけど、
制服感だそうや、それなんか
制服感ね、あのなんかよそのイベントに曲がりしてやるような感じですからね、あの乗っ取った感じ。
稽古やっててノリとかどうなんですか。東京まで稽古しに行ってました
よね。行ってる、
うん、
あのねノリはねそんなに変わらないですやっぱり。
うん、
であのね、こう言ったらなんですけどね、あの、ここは稽古2回しかできないんですよ、うん、2回しかできないからっていうのもあると思うんですけど、うん、もう1回目行った時にみんなめっちゃ読んできてくれてはったすごいと。
正しい、うん、それってね、うん、あでも菱田さんって東京でレッスンとかしてないのか。
してないです。
そうか、
なんですか。
いや東京の人間の方がやっぱ危機感があったりするのかなってちょっと思ったりして、
うん、ああどうなんだろう、
ね、それ
は分
かんないな。
いや、あると思う、
あると思うね、うん、
やっぱり、
はい、
やっぱり大阪というかに比べると負け取られへんみたいな、
うん、
自分がやっぱり引いててないともうやってかれへんっていう意識はすごい強いとは思う ね、
うん、でやっぱり関西から東京に出てた人間はそれはそれであるでしょうしね、
うんうん、ですね。
じゃあ、
はい、
関西よりも熱が入っているなんて言っちゃいけないな。
いやいや、そんなことないよ。そんなことないっていうのは、その関西の方がね、うん、熱が入ってないわけではないですからね。
でもない。まあ、ちょっと雰囲気がね。
そう、本公演長いことやってない
から。稽古場飲み会やしな。
稽古場飲み会。
違う違う。まあでもね、ホームグラウンドとして、はい、のんびりというかね、まったりいつもの雰囲気でハーフを2月にやって、
はい、
エンジンかけて東京に乗り込むぞ。
そうですね。いう感じですね。だから稽古とその宣伝も兼ねて、うん、そこの一緒にやる朗読ナイトさん、
うん、
東京の阿佐ヶ谷ドラムさんでやってる朗読イベントに、だから 1,2,3 とも3ヶ月連続で通うことになってますね。
岸田さん、朗読ナイトなんだかんだ言いながらめっちゃ出てますね。
めっちゃ出てますね、
うん、
うん、結局、うん、あそこの主催者の方と仲良くなって、うん、ほんでじゃあいっぺん一緒にやりましょうっていうことで今回の漫画たり東京の
実現だったので。でも朗読ナイトも毎月毎月すごい頑張ってますよね。
頑張ってます ね。あれも10年以上続いてるんです
ね。うん、そうなんや。
朗読ナイトさんはその漫画たり東京とコラボレーションするのが何話やったか、200何十何話ですよ。
へえ。
だからもともと月2回ずつやってあったからね。
すごい精力的。
そうなんですよ。まあもろもろの事情で今月1回になってますけど、それでもね、毎月やってますから、まあ、考えてみたらすごいな、
ね、でもなんかいろんなところで頑張ってる人いるんやなと思いますけどね、うん、そうやって見ると、ねうん、どうしてもね関西だけで見たりとか、うん、演劇界やったら演劇界、朗読なら朗読、はい、ナレーションならナレーションで見ちゃうけど、
うん、
そういう意味合いでこういろんなものがコラボし始めたのは面白いなと思ってて、
そうですね、
そう、まあ、やっぱりその、うんね、こう私は関西の小劇場と近しいところにいたので、はい、やっぱり小劇場の人間ばっかり知ってたけど、
うん、
本当何年か前ぐらいから小劇場の人間とナレーションだったり、はい、アナウンサーが小劇場出たりとか、ね、いろいろし始めて、今関西で小劇場で芝居しながらテレビに出てるタレントさんもめっちゃ多いし、
ありますね、
そういうのはまあ面白いなと思って、でね、ついにね、本読みの時間もひょんなことからね、
そうです、
古典芸能に
すごいとこ行きました ね、
ね、うん、全然なんか狙ってなかったんだけどね、うん、ほら私がこういつもいつか呼んでくださいよって言われたら、じゃあ呼びますって呼ぶのと一緒で、
はい、
やりましょうかって言われたから、はいって答えたらこんな話になっちゃいました。
それがちょうどね、漫画隊の終わった後ですね。
あ、そうです、はい、1週間後です、ハーフの1週間後に、
はい、2月の25日ですか、
はい、2月の25日、
はい、
で狂言×本読みの時間、
狂言やもんな、ね、えらいとこ行きましたね、
はい、東成古典芸能大会第2部、
かっこええ、
びっくりしちゃう、
ね、
だってもうプログラムに本読み狂言って書かれちゃったから、
はい、
何
本読み狂言って何をするんですか。
ですね、
よくわかりません、
ね、いや一応ね、雷っていう狂言 の、
はい、
タイトルをやるんですけど、
うん、
でまあ、これ狂言って基本的に、まあ、二役いるみたいなんですけど、
うんうん、
ちょっとまあ、その辺ははっきり勉強してないので、間違ってたらごめんなさい。で、まあ、だから、じゃあこう、狂言って会話劇なんですよね。
ですね。
うん、いつも、うん。で、会話劇の片っぽの、まあ、雷って言ってるだけに、雷出てくるんですよ。
まあ、そうですね。
雷と、あともう一つのキャラクターが、医者なんです、うん、今回は。
医者。
医者と雷のやりとりなんですけど、
はいはいはい。はい、
この中で、雷役は、安藤源さんっていう、うん、もう狂言師の方が、はい、なさるんですけど、
はい、
医者の役を竹内さんがするんです、
う
ん、着物着て、
おお、
そう、衣装は着ない、衣装着ないです、
ね、めっちゃ僕今おお言うてしまいましたや、
それはしないんですね、
着物は着ない、
衣装は着ないです今回、源、
はい、
さんは衣装着はるけど、もちろん源、はい、さんはそのままのいでたちで、うん、本来の狂言のいでたちで出てきて舞台上でもちろん舞うし、セリフも本式でやりはるけど、
うん、
ただやっぱり狂言の言い回しって、
はい、
テキストで、ま、読むとまだ読めるんですよね、
まだ読めるけどちょっと分からへん言葉も出てくる
し、う
ん、
あ、なるほど、であと節回しがやっぱりちょっと独特なので聞き取れなかったりするので、うんうんうん、
はい、
医者のセリフに関しては竹内さんがちょっとね原稿起こしをしたんですよね。
そうです、ちょっと大阪弁というか関西弁でちょっとやり取りをしてみようということでちょっと段階で、はいはい、ほんまにこれで宴会だ
っていう感じで、あとその舞台設定とかちょっと状況説明だから、はい、まあ、その会話のやり取りの中で唐突な言葉とか出てきた時にそこに隠されている時代背景とか、うん、まあ、裏の意図みたいなことを少しナレーションで私が読むっていう形で まあ、あの少し間口を広げたというか、うん、入門編みたいな狂言をやってみよう。
説明も入れつつ、
その狂言って演じる人が自分はこの辺りに住んでいるもんで、これからどこに行こうと思うということを全部自分で言っちゃうんだけど、そういう部分はナレーションを入れて、で、説明をしておいて、でそこで、まあ、今回は雷と医者のやり取りがあるという、うんうん、でしかも雷はちゃんと舞台上にいるんだけども、はい、医者は、まあ、ちょっとどこに座るか分かんないです、立つかどうかも分かんないですけども、うん、僕は要するに声だけで、はい、
あ、そうなんですね、うん、
まあ、だから、
はい、
そこに狂言師として出てこない医者が、
はい、
みんなが想像でそれが浮かび上がったらいいなというのが一応、
ここがあの一応本読みの時間、お得の妄想をしなさい、
妄想をしなさい、
なるほど、どんな医者かっていうのはちょっと考えてね、
みた
い
な、なるほど、
で、うん、そうそう、でそこにですね、
はい、
あの民族集団狂言大和座旅団という
長い
音楽が入るんですけどね、
はい、ディジュリドゥ
っていう、
フーメイトリギル、
フーメイトリギルっていう、
ディジュリドゥって言ったあのアボリジニ、
そうですね、
あの木の長いやつみたいな、音楽が音楽が音楽やつですね、はい、
リギルっていうのがなんかバトーキンのちっちゃい版、
まあ弦楽器なんですけど、弓でこうあの音を出すんですけど、
であとフーメイっていうのはいわゆるあのホーミー、
ホーミーっていうやつですね、
喉
真似しようと思ってできませんけどね、
できないできないですね、あれは
いわゆる民族音楽なんですけど、でそういうのがまたさらにだからちょっと加わって、自由体もちゃんと
入る、自由体は自由体でちゃんと狂言の自由体が入るんですよ、
どないなんねやろ
う、でしょ、
うん、今聞いてて一体どんなものになるのか、どう組み上がるのか今ちょっと想像つかない
です、チャレンジです、
ああ、うん、僕も分かりません、
え、稽古はどんな感じ、
まあなんとか、なんとか、
ね、あの、はい、やまあ、あのみんなそれぞれの、
みんなそれぞれプロだから、
はいはいはい、そういうことじゃなくてみんなそれぞれのスケジュールがあるんでなかなか合わせにくいけども、うん、
はいはいはい、
でもその中でちょっときちっと
な本番までにはっていう、
まあ、本当にコラボレーションっていうやつですね、
だから1個目で本当にそうやってコラボレーションをして、
はい、
あとそのだから今言ったように民族音楽、
はい、
ディジュと、まあ、フーメイによる民族音楽の演奏のコーナーがあり、
はいはい、
え、私と竹久さんで本読みの時間もし、
はい、
で最後に狂言で小ぶり、
小ぶり
一本しっかりきちんと狂言っていうのを、
なるほどなるほど、それぞれとコラボレーションとかこうきちっとこう詰め合わされてる感じですね、
これね面白いのはよくこういうバージョンって、
はい、
先にそれぞれ見せといて最後にコラボって多いと思うんですけど、
あ、そうそう確かに
逆なんですよ、
う
ん、
いきなりコラボってい
きなりとりあえず全部混ぜ込みましたっていうのを見せといて、
そっからこれはこんなんでこんなんでってやって
呆れられて
呆れられるよ
最後に本物はこれやみたいな、
でそうそうそう、あの一個一個分解していったら、あ、それぞれはちゃんとやっとってんなみたいな
さっきのは何やったんやろういや、そうなら、そう、
まあまあまあ、ね、
まあまあ、そうなるかどうなるかはお楽しみってことでね、
うん、
はい、これがね2月の25日の土曜日に、
はい、
あの14時から東成区民センターの小ホールというところで実はやってるんですよ、はい、でなんと大人1,000円、
おお、本当に内容で1000円って安くね、
ね、安いですよ、
うん、
でね、
うん、
高校生以下は無料です、
無料、
はい、
すごいな、
やっぱりそのだからいわゆるあの東成子ども能楽隊とか、
はい、
あのちょっとそのね、なんて言ったら、東成古典芸能大会第2部って言ってる通り、
うんうん、
これ何かというと、あの古典芸能をまあ皆さんにちょっと知ってもらおうということで、東成区の中で100年長屋芸能ネットワークっていうのがありまして、はい、これはあの、うん、100年長屋はあの100年長屋です、は
い、あの100年長屋ですよね、
はい、本読みの時間がたまに年一で公演をさせてもらってる100年長屋なんですが、
うん、
ここのまあ100年長屋さんが伝統芸能とか、まあ、伝統に限らずいわゆる芸能のネットワークを作ろうってことで、だから落語なら落語、漫才なら漫才、文楽なら文楽って一応それぞれのジャンルで確立してるけど、
はい、うんうん、
どうしても一個一個だけで生き残っていくのが難しい世の中になってきてるので、後継者の問題もあれば、はい、集客の問題もあったり小屋の問題もあるので、
うんうん、
まあ、ネットワークを持って、まあ、それあの本来の形はもちろんなんだけども、やっぱりちょっと間口を広げることによって、お客呼ぼうぜっていうところもあるし、知ってもらおうっていうこともあって、うんうんうん、積極的に なんて言ったらいいんでしょうね、もう本当にお安い金額で見てもらったり、
はい、
うん、あの敷居を低くした状態で見てもらったり、あるいはちょっとコラボレーションをして新たな展開をしたりっていうことを、すごくこのネットワークをつないでくれる役割を、うん、まあ、やってくれてるんですよ、百年長屋さんが。
なるほどね、うん、
でその一環として東成区、百年長屋が一応東成区にあるので、
はい、
東成区の方と、まあ、ちょっとだけね、うん、やってるみたいなんですよね、
う
ん、
そういえば同日開催がね、東成古典芸能大会第1部って書いてあるから、はい、この日丸々そんなことやってるっていう感じ
ですかね、
うん、
まあ、午前中に一応ね、でこの第1部っていうのは百年長屋親子狂言教室の中でやった東成子ども能楽隊による能楽発表会なんですよ。
なるほど。
これがだから去年1年間かけて、はい、何回かその親子狂言教室っていうのをやってて、それの発表会なんですよね、
うん、
朝10時半からやってるんですけど、同じところで、はい、これ入場無料なんで、
はい、あ、なるほど。
よければ行ってやってください、
ね、うん、よければこちらも ね、
うん、そうですね、はい、子供たちが、うん、で、まあ、午後からはあの大人の方を見てもらって、は
い、結構盛りだくさんですよね、一日中ね。
盛りだくさんなんですよ。もう一個言っていいですか、
はいはいはい、
これ私たち小ホールでやってるんですけど、実は大ホールの方でもイベントがありまして、大ホールの方ではですね、本読みの時間でもよくご存知の内藤翔がウクレレを弾いてます、
うん、あれ
違う、これは本当ね、あの大ホールでこの日やってるのは、うん、みんなの学校という関西テレビさんが深夜枠でやってた、大阪市立の大空小学校の、うんうん、ドキュメントというか、あの追跡リポのがまとまった映画があるんですけど、
うんうん、
その映画の、映画の上映会 と、
はい、
その大空小学校の当時の校長先生木村先生が来ての講演をやるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それちょっと呼びかけにやってるのが、一度読みラジにも出てもらったことのある大阪チャチャチャバンドの皆様で、
はいはいはいはい、
ですのでチャチャチャバンドが、オープニング演奏をやるっていうことで、
はい、
内藤翔が上にいるっていうその日割と東成区民センターに来るとあの界隈の人たちがいっぱいいますよどうすか皆さん来ませんか、
ぜひ、ね、ぜひ面白いですねこれも、なかなか、はい、へー、
そうなんです、
2月25日ね、
はい、土曜日です、
はい、
14時から、
はい、
14時から来てもらって、だいたい終演予定が16時ということですが、うん、2時間ぐらいの予定になってますので、でね、
はい、
1000円で2時間割とたっぷり楽しんでいただけますし、
うす、ね、
あのもう一つこれが引きになるのかどうか分かりませんけど、一応ねこういう会をやるので、
うん、
うんと私どうも司会するみたいなんですよね。
いやいや見たい、
いや見たいって、
見たいじゃなくてあなたやるの、
はい、
司会を、うん、
なので本業の私も一応見れます。
そうです
もうこの状態でやってるから、はい、多分本業のマネージャーが見たらぶっ飛ぶと思います。
あ、ね、うん、
通常のテンションではやってないと思うので、
うんうんうんうん、
でも一応司会してる私も見れます。
そういう宣伝の仕方は、はい、
どんな売りでも、はい、狂言とか、
うんうん、
割と衣装とかちゃんと見れるのも面白いかな、
まあ、今回あの雷はちゃんとあの面もつけるっていう話なので、
う
ん、
そうなんですね、
うん、へえ、なんか年末ってか、はい、昨年のうちに竹下さんは、うん、大和座さんがやったあの、
はい、
柄公演を、
はい、
できた
んですけど、はい、私はちょっとお時間が合わなくて行けなかったんですけど、はい、
うんうんうん、
えらいなんか面白かった
いやいや狂言は面白いですよ、うん、ほんまに
狂言はね、うん、確かに
笑えますから本当に、
うんうんうん、
冗談抜きで、うん、
コントですからね、
コントですから、ね、実に面白いです、
うん、なので、
はい、
ちょっとぜひ見に来ていただきたいな、
はい、ね、なかなか見られないものがたくさん見られそうですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
なんか今年は本当にちょっと今までにないものから始まりますので、
うん、そうですね、
はい、今までにないことをやるかどうかは分かんないけど、これに味を占めていろんなことをまたやり出すかもしれません。
はい
ですね。
はい。
まあ何かやると何か広がりますからね。うん。
そう、竹下さん、はい、これが終わったらその2週間後にはまた一緒に絵本読みますね。
そうです。その話もしないといけないんでしょ。
いやいや、もう3月12日に今度は絵本で今年は遠足をしますって。
ああ、
はい。
まだまやさん。
まやさん、北新地とまやさんともうセットですね。
はい、ああ。まだ同じようなルートを通ってるんですか。
あ、一応一緒のルートで、うんうんうん、去年は遠足の時間に出演者たちが間に合わないっていう恐ろしいことがあったので、はい、今年は間に合おうと思います、
はい、
皆さん一緒にケーブルカーとロープウェイに乗りましょう。
そうそう、ね、去年も行けなかったからね、うん、これはこれで面白そうなんですけどね。
いや、今回はね、
はい、
本当に素晴らしい絵本を用意していますので、
絵本や、さっき話に出てた絵本や、
ことやらなんですけどね、
基本的に竹下さんが持ってきた絵本がとんでもないです。
あ
私が選んだ絵本は可愛い。
なんでそんな俺を悪者にした
か。悪者にはしてないです。遠足が面白かったなと思ったら、それはそれで竹房さんのおかげです。そう。
なんか
そ
まあでもね、絵本の楽しさをそれでちょっとね、はい、みんなに感じてもらったら。
そうですね。
まあ一応それはあの去年、8月に町ライブラリーでやらせていただいた絵本のメンバー、はい、うん、丸ごとそのままで、
丸ごとそのままで、
はい、で徳田くんが頑張るコーナーっていうのがあるので、
そうなの、徳田くんが頑張るコーナー、
徳田くんが頑張るコーナーっていうのを作ろうっていうことになって、
はい、いやもう
これ見ましてるんです
よ、本人も知ってますよ、大丈夫です、頑張りますよって言ってました、そうそう、うん、僕が頑張ればいいんですねって言ってた、
頑張ればいいんですよね、
頑張ればいいんですよねって、
うん、頑張りますよ、
だから一応あの北新地でもマヤさんでも徳田くんが頑張りますから、
おお、
徳田くんが頑張るコーナーもある絵本で、はい、うん、だから、徳田雄介、それから、竹房さん、
はい、
あと上野由紀子という、うん、まあ本当にひよっこですが頑張っております。あいつは面白いですよね、
だいぶ面白いです、
そうなん
や、あいつの選んでくる本もだいぶ面白いです、
うん、
本はもうそれぞれに持ち寄るみたいな感じ、
絵本の時は一応どれ、うん、なんかこれ読みたいとかこれどうっていうのを持ってきて、うん、
はい、
時間とまあ
うんうんうん、
読んでみた感じでどうしようっていうので、はい、
そうなんですね、で
前の町ライブラリーの時は、うん、お客さんの年齢層が、
はい、
始まってみるまで分かんなかったので、うん、やっぱり絵本ってそのなんかね、
はい、
ちっちゃい子には難しいものもあるし、うんうんうん、
はい、
で逆に言うとある程度の年齢層の人に向けてはこれは OK かなとか、はいはいはいはい、男の子向けとか女の子向けとかやっぱりちょっとあるので、
ちょっと対象をね、
うん、客席の様子見て決めようっていうので、うん、ちびっ子がめっちゃ多いよやったらこれやろうとか、ある程度小学生以上っぽかったらこれにしようとかっていう
ので、ちょっと幅のある、うん、そういう構えでいこう
みたいな感じなんですね、そうなんですよ、だから8月、去年の8月の時は本当に始まる5分前とかでもどうするどうするって言ってましたもんね、私
は。でも実際始まってこの次どれにしようとかつって、
そうで本当になんか1本目読んでる子がいて、
はい、
その裏でじゃあ次何にしましょうって何って言ったらはいと思っていって
すごいなすごいな
でやってたので、今回はそこまでではないかもしれないですけど、うん、一応でも北新地とマヤさんで読むもの少し変えようって言ってますし、はい、読む人間変わるかもしれないし、でそこに内藤翔のウクレレが、前回の8月の時は本当に翔くん当日しか来れへんかったから、
はいはいはい、
いろいろできなかったけど、あの時にもう絶対稽古したいってずっと言ってたから、
うんうんうん、
今回は珍しく内藤翔が稽古に参加しますよ、
珍しくて、まあ忙しいもんね、
ちょっといろいろ面白い本を選んできたもんで、
はい、
ちょっとウクレレでこれを表現するのはどうやねん的な感じがあんねんけども、
はいはいはい、
彼は頭を抱えてましたけどこっから頑張るんだと思います、
それから
どうなるかがなんか楽しみですね、
楽しそうに頭を抱えてたから大丈夫だと思います、うん、やっぱ翔くんこれちょっと合ってへんからやらんでええよって言ったら、彼はすごくなんかこうプライドを傷つけられると思うんで、うんうんうん、すげえ頑張ると思うよ、
なるほどね、そっか、まあ、
はい、
でもなんだかんだ言いながらやっぱり2月3月それからそれ以降とね、いろいろと、まあ、
そうですね、ちょこちょこっと、まあ今のところ本決まりはその2つかな、はい、うん、
僕も2月3月のそこまでかな、今のところ確実に決まってるのはね、うん、
ね、
まあなんだかんだ言ってきっといろいろするんだろうと思うんですけどね、
は
い、う
ん、竹下さんの野望は、
野望はね、
はい、
映画に出る予定がちょっとあるので
、
そういうのもあったりとかはしてて、
うん、
今いつからスタートするのか分かんないんですけど、まあ、台本もほぼほぼ上がってきてるっていう状態なので、今までずっと声の仕事してきましたけども、
はい、
まあ、そういう画面に出るのもありかとかいうのもあって、うん、でまあ、それもまあやっぱりライブに通ずるものがあるの で、
そうです、ね、
やってみたいなっていうこと、う
ん、映画出るのでも1本目じゃないです
よね、1本目じゃない、もうあの、ね、3、4本出てる
んですけど、ね、ま
あまあ、まあ、いい年になったんでそんなことやってもいいかな、
いろいろね、
そうなんですよ、うん、なんだかんだ言いながらいろんなものにチャレンジするの、はい、若い頃にチャレンジしときやって言いますけど、うん、あの若い頃よりも、うん、あんまり物事考えずにやってまいるのはこのキャリアになってきたんですよね、
そうですね、
っていうかね、やっぱり僕らほんまにね、
うん、
はい、
止まったら死ぬんで
ほんまそうですよ、ほんまそうです、
なんかやり続けとかなあかんから、
うん、
だからもういろんなこととにかくやってみようと、
うん、
そうですね、
う
ん、今より若い時ないですしね、
そうそう、うん、
なんだ菱田さんそれ、
なんかそれ菱田君の口から出ると思えへんかな、
そうですか、でもあの僕去年かな、その、うん、 芝居久しぶりに出えへんって言われて、どうしよう思ってだいぶ迷ったんですけど、まあ、
そうだ、行けなかったやつだ、久さんが踊ってたのに。
踊ったよほど踊ってないから。でも本当にあの時も、まあ、今より、体動くことはもうないからって思って、で、まあ、言うほど動きませんでしたけどね。まあ、そんなんもやりたし、そない思ったら本当に、今年もいろいろできたらいいなと思いますね、
うんうんうん、そうですね。そんなこんな言うてる間に、はい、6周年も考えないといけないですからね。
ほんまやそうです ね,
ね、はい、イベントしましょう。この間、はい、北野優作さんからまた暗闇となんかしましょうって話も勝手にネットで盛り上がってたんで、
あそういえば北野さんなんか書いてあったね。
そうそうそう、うんうん、やりましょうやりましょうっていうことで、はい、また今年も そ, うです、ね、まあ、そんな感じで、はい、皆様お付き合いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
読み出しの更新頻度は本当にのんびりいきます、
はい、その辺は割とね、あの、うん、あの、あるものはちゃんとやりつつ適当にみたいな感じですよね。
行こうと思いますので、はい、気長にお付き合いいただければと思っております。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。後押しいただきました、はい、ありがとうございます。
そんなこんなで今日もよう喋ったな、
よう喋ったな、
はい、
今日もまあ切るとこないよ多分ね、はい、
じゃあ皆さんたっぷりとお楽しみいただけたでしょうかというところで、
はい、
無理からですよもう、なんかまだまだ話続きそうですけど、
そうですね、
なんか竹下さんにはこの調子でまた何とか出てもらおうと、うん、今勝手に決めました、
はい、また呼んでください、
はい、きっと出てもらえると思います、はいはい、じゃあ久さん、
はい、
2月頑張りましょうか。
そうですね、頑張りましょう、
はいはい、ということで皆様また、お耳にかかれる日を楽しみにしております。本日の相手がゆうかと
西田森ゆうきと、
そしてゲストにお越しいただきました
竹下敦史でした。
どうもありがとうございました。
じゃあ今年も元気に参りましょう。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、
良いお年を。あれ